もしもし、テレフォン人生相談です。
はい、もしもし。
はい。今日はどういったご相談ですか？
血のつながってない甥なんですけど、
はい。
今、家がなくて、
はい。
車で寝泊まりしてるみたいなんですけど、
はい。
その子が、2年前に、うちへひょいっと来て、
はい。
荷物をみんな持ってきてるんですけど、
はい、
家にいっぱいその荷物があるんです。
はい。
で、住所をいつの間にかは私のところの住所にしちゃったので、
はい。
手紙やら、督促状やらいっぱい来るんですよね。
はい。
それで、私がいない時に取り来るみたいで、
うん。
その子が、もし何か、何かがあったら困るなとか、
うんうん、
私が亡くなったら息子たちが面倒見るのかなって、そこんとこちょっと相談したいなと思って。
ああ、なるほど。
ええ、
まずあなたおいくつですか？
私80です。
80歳。
はい、はい、
ご主人は？
主人はもう6年になるですけど亡くなって。
あ、6年前にお亡くなりになる。
はい、はい。
お子さんっていらっしゃいます？
子供が2人なんですけど、娘は嫁に行って、
はい。
それで息子夫婦と孫と住んでるんです、
はい。お孫さんは何人かいらっしゃるの？
3人います。男ばっか。
あ、男の子が3人。
そう、6人で暮らしてるんです。
じゃあ、賑やかでいいですね。
そうです。今ね、うん、とても私楽しいんです。
ね
え。
これだけの人がいらっしゃるんだったら、
はいはい、
その血のつながっていない甥御さんがあなたのところにいらしても、うん、身の安全は安全ですよね。
そうです、うん、そうです。
で、この血のつながっていない甥御さんっていうのは、
はい、
その
主人の兄さんの子供です、
うん、お兄さんのお子さん、はい、
はい、主人のね、うん、
お兄さんはどうなってんですか？
亡くなって。
あ、亡くなって、
その前に、
うん、そうするとそのお子さんってもうだいぶお年ですよね。
そう、55歳くらいになるかな。
55歳ぐらい、はい、
はい。
で、この方ってお一人だったんですか？ずっと
2度結婚してるみたいなんだけど、
はい、
2度とも離婚して。
あら、じゃあお子さんはいないのかな？
はい、いません。
はい。
で、私が聞きたいのは、その子がブラックリストになってるんです。
ブラックリスト。
はい。
何をしてる？
それはわからないんです。詳しいことは会ってなかったから。
2年前ぐらいに荷物持って全部住所もあなたのうちにしちゃったっていう時に、もともと住んでたところを追われたわけね、じゃあ。
そうですね、多分ね。
うん。うん、で、はい、あなたのうちに来ちゃったわけですね。
そうです。いきなり、だからびっくりしたんですけど。うん、
ただし、住まい自身はあなたのところには来ないで、車で寝泊まりをしてるってこと？
そうらしいですね。
じゃあ、車で寝泊まりしてるその車って、あなたの家のそばにいるの？うん、それとも、どっか遠くにいるんですか？
遠くにいるみたい。
そうすると、その方との連絡はあなたは取れるの？
出るときと出ないときがあるんです、電話に。
あ、でも電話は通じるんだ。
電話は知ってますけど、
はい、
ほとんど出ないんですよね、はい。
そうすると今あなたとしてはご相談はどういうことになります？
その彼が、
うん、
もしもの時があったら、
はい、
私の方が先行くと思うんですよね、
うん、
まあ、あの世っていうか、
はい、
順番から言うとね。
そうですね。
そうすると何かがあった時にはうちの息子か孫が面倒見るのかなと思って、それが心配なんですよね、うん。それで、うん、何かがあった時に、
はい、
例えば亡くなったとか、
うん、
そういう時にはその子が住所がうちになってるから最後の何とかがうちに来るのかなと思って、それを聞きたい。
わかりました。何かがあった時っていうのが、まずその方が亡くなった時。
そうです。
それから、
はい、それか、
あとはなんかそのブラックリストに載ってるとかいうことで。
何か起こした時とか。
そうですね。何か起こした時とか。
困るのよね、
うん。うん。住所があなたのところになってるっていうことで。 あなたが困るというよりは息子さんが困るっていうことになるかなっていう話ですよね。
そうなの。それが私が心配してるんだけど。
はい、わかりました。
はい、
今日はですね、弁護士の坂井誠先生がいらっしゃいますので。
あ、そうですか。
はい。お伺いしてみましょう。
はい。
よろしくお願いします。
あ、よろしくお願いいたします。
結論から言ってしまうと、
はい。
何かあった時にっていうのは、その、甥御さんが亡くなった時に、はい、なんか、その甥御さんはブラックリストに乗って借金がいっぱいありそうだけど、なんか、あなたの息子さんに迷惑がかかっちゃうんじゃないかと、そういうご心配ですよね。
そう。
で、その心配の理由は、はい、そのおいっ子さんが勝手にあなたのお宅に住所を登録しちゃったからってことですよね。
そうです。それがどうしてかなと思って、うん、不思議に思ったんですけど。
でね、不思議は不思議って勝手に登録しちゃったっていうだけの話なんですよ。
そうなんですよ。どうしてできるのかしら。
それは届け出主義だから、主義って言っちゃいけない。届け出によって変えることになってるから。
え、誰でも届け、すれば入るんですか。
いやいや、それが正しいということではないから、虚偽の届け出をしたら罰則もありますけど、届け出ることができるっていうだけの話で、そういう嘘の届け出をしたから何か権利関係、つまり誰かの債務を負担するとか一緒に住んでる人が負担しなきゃいけないということは何も起きないので、さっき結論からと申し上げましたのはそういうことで、心配しなくていいですと。
あ、そうですか、
うん、あなたの甥っ子さんが負担している借金が、
ええ、
あなたの息子さんがの家に住民票があるからといって、はい、その住所地に。それによって、はい、おいっ子さんの債務を息子さんが負担しなきゃいけなくなるってことはありませんから。
あ、そうですか。
それは心配しなくていいです。
あ、そうですか。
それは、おいっ子さんの権利を負担しますと息子さんが言ったりとか、何か相続でそれを相続することになったりとかすれば別ですけど、別に住民登録が勝手に嘘の登録をされたからといって、嘘の登録をした人の債務を負担するなんていうことは起こりませんから、それは大丈夫です。
あ、そうですか。ありがとうございます。
それは心配しなくていいので、安心してください。はい。
はい。もう一つよろしいですか？
はい。
ブラックリストっていうのは、何年くらいでゼロになるですか？
簡単には消えないと思っていただいた方がいいです。
あ、そうですか、うん。ブラックリストが消えれば、どこかアパートでも借りてほしいなと思うんですけど。
だけど今の話聞いてると、そのブラックリスト全部借金は返してもう綺麗になったのにどうして消えないんだろうっていうご心配じゃなくて、まだ督促状とかいっぱい来るんでしょ？
そうです。
うん、だったらブラックリストから消えるっていう理由がそもそもないよね。
ああ、そうですか、うん。
そこを考える意味がないと思う。
永久的にいけないですか？
いや、永久的にってことはないけれども、あなたの甥っ子さんに関して言うと、今まだ督促状が来てる状況で、どうしたらブラックリストから消えますかねっていうご質問は意味がないでしょう。督促状が来てる段階で消えるはずがもないでしょ。
わかりますけど。
よくあるのはね、逆に言いましょう。ちょっと聞いてくれる？
はい。
よくあるのは、何もブラックリストに乗るようなことをしていないのに間違って乗ってしまったけど、どうやったら消せるでしょうかって質問は弁護士のところにはよく来ます。
あ、
で、そういうことは考える意味があるよね。
あ、
だってブラックリストに乗るようなことやってないのになんかお金借りられないとかね、大変じゃないですか。クレジットカードが作れないとかなったら今生きていくの大変になっちゃうもんね。だけどあなたのおいっ子さんの場合は今借金があって督促状が来てるわけだから、どうしたらブラックリストからなくなるでしょうかって考えること自体意味がないでしょ。
ああ。
今まさにブラックリストに乗るべき人なんだから。
ああ、そうですか。
で、それはだからどういう状況で全部完済して、そういう問題がなくなってから何年経ったら消えるでしょうかって話だったらいいけど、今そういうことじゃなくて、そもそも借金があるようだから息子に迷惑がかかんないかっていうご心配をされてるんだから、ブラックリストからどうしたら消えるでしょうかって考えること自体が無意味だよね。
ああ、そういうことね、
うん、でポイントは、でもあなたの息子さんが例えばあなたが亡くなった後にね、突然住民票がそこにあるからといって債務者になることは絶対にありませんから。
ないですね。
代わりに私が払いますっていう約束をすれば別だよ。金融でしょ。だけどそんなことをする話じゃないでしょ、今は。
ええ。じゃあもし、その、甥っ子が亡くなった時には、葬儀とかなんとかどうなるですか？
別に関係ないでしょ。
知らん顔しておいていいんですか？
それはだからあなたがどうしたいかっていうことで決めてもらえばいいっていうこと。そんな甥っ子の面倒を見たくないっていうんだったら知らん顔してればいいし。
あ、私の方が先行くから、わかんない。
だったら今心配することないじゃない。
うん、 でも息子たちに関わったらかわいそうだと思う。
息子が決めればいいじゃない。
ああ。
だから、出さんでいいですかと言われても、私は答えはないんだけど、息子さんたちがどうするか決めればいい話。
あ、そうですか。
でね、ちょっと私も正確な手続き、細かくはわからないんだけど、今、はい、間違った、住んでないのに住民票があって勝手に来るわけじゃないですか、郵便が。とりあえず郵便局に行ってね、こんな人住んでないんで迷惑ですと、受け取れませんっていう届け出をしてくださいよ。
私、返したりしたことあるんです。
うん。
そしたら、今んとこはほら、年金とかなんとかって、そういうものも来たりするんです。
だけど、それも全部返すしかないじゃない、いないんだもん。
ああ、返してもいいんですか。
それはそうだよ。だっていないんでしょ。
それはね、持ちに来るんですけどね。
で、それはだって勝手に、あなたとか息子さんの了解を取らないでそこに登録しちゃったんでしょ。
そうなんです、そうなんです。うん、
で、あなたのところにいないことは事実でしょ、住んでないんでしょ、車で寝泊まりしてる。
そうです、そうです。
で、本当はだから住民基本台帳法違反っていう状態なんだよね。
だけどね、先生、
はい、
私その子がね、1歳の時からね、小学校3年生まで見たのね。
面倒見てあげてたの。
そうなの。
だから甥っ子ってんだけど、なんかちょっと半分面倒見てあげた子供みたいな感じがあるんだ。
そうなんです。そこが私のネックになってるんですよね、うん、
でそれもあるから甥っ子さんは勝手に登録したっていうよりも、
あ、まあ、
半分育ててもらったような場所だから申し訳ないけど登録だけさせてもらいたいと思ってやってるようにも聞こえるよね。
ああ、そうか、そうかもしれないね。
でそういうのがあるから、あなたも年金とかやっぱり届ける場所ないと気の毒だと思うんだったら、そういうのだけは取っといてあげて、うん、持ってってもらえばいいじゃない。
そうね、
受け取ること自体はそれで特別な迷惑があるわけじゃないよね。
そうそうそうそう。
で取っといてあげて、取りに来たら渡すぐらいのことは、もしあなたがとか息子さんがいいって言うんだったら、うん、そうしてあげたら、そういう方だったら。
そうそうそう、それはいいんだけどね、うん、荷物はいっぱいあるから。
で荷物はだから言ったらどうですか。
言ってるんですけどね。
だからこんなのずっと置いといてもらっちゃ困ると。郵便だけはあんた困るんだったら取っといてあげるけど、これをずっと取っといてって言われても困るよ、うんっていう話を取りに来た時に、誰か息子さんでもいいからさ、話したらどう。
そうだよね、一度話をしなきゃいけないよね、
うん、でどうもお話聞いてると、全くその関係のない無限に全部拒否したくもないとあなた思っておられるようだから、だったらそういうね、年金とか大事な書類の送付先にするのはいいけれども、
うん、
それ以外は嫌だよと。あと荷物もずっと置いといてもらっちゃ困るから、
そうそうそう、
やってあげる代わりにこれはもう処分させてくれとかさ、そういう話をいっぺんちゃんとして、そうしないともう受け取れないよっていう話をするといいんじゃない。
そうだよね、うん、だけ持ってくとこないとかって会った時に言ったんですよね、
あのさ、
アパートも借りられられない。
2年前でしょ。
そうです、
さっき最初おっしゃってたので、まだ2年だからね、いいけど、
ええ、
これがずっと置いといたら使えなくなるものもいっぱいあると思うんだよ。
そうですよね、だから積んであるんですよね、うん、ぐるっと廊下と物置とね。で
玄関すごい量なの。そんなにすごい量なの。
そうなの、箱で30箱と
そうか、それは迷惑だよね。
そうなの。
だからそれいい加減に、
う
ん、ちゃんと話したらどうですか、ね、でその中でどうしても捨てられないものとかもあるかもしれないじゃないですか。
うん、
でそのぐらいだったらいいけど、これ全部はいくらなんでももう2年経ったんだから無理だとか、
うんね、
いう話をやっぱりちゃんとした方がいいと思いますね。
話をしてみます。
うん、それがいいと思います。
はい、わかりました。
ちょっと待ってくださいね。
はい、
はい、ちょっと待ってください。
お分かりいただけました。
よかった、ほっとした、うん、ありがとうございました、はい、よかった。
はい、
これで眠れるわ
よかったです。
ありがとうございました。
はい、じゃあ失礼します。
はい、すいません。はい。